先生と一緒に読みましょう。何もなかったみたいに振る舞えば何もなかったことになる。そんな甘い考えを捨てたのは、校門を出てから数分後、最初の角を曲がったあたりだった。どんなに必死で話題を振っても、律はうんともすんとも言わない。背中に感じる気配は冷たくなるばかり。やっぱり律は怒ってるんだ。そりゃそうだ。昼休み、みんなで話をしていたとき、はっきりしない律にじりじりして、つい言わなくてもいいことを言った。軽く突っ込んだつもりが、律の顔を見て、重く響いてしまったのが分かった。まずい、と思うも、もう遅い。以降、絶対に僕の顔を見ようとしない律のことが気になって、野球の練習を休んでまで玄関口で待ち伏せをしたのに、いざ並んで歩き出すと、気まずい沈黙に耐えられず、またペラペラと余計なことばっかり喋っている自分がいた。この前給食でプリンが出てからもう随分経つよな。虫歯が自然に治ればな。山団地の姉ちゃん、一輪車が得意なの知ってたか？何を言っても背中越しに聞こえてくるのは冴えない足音だけ。僕が喋れば喋るほど、その音は遠のいていくような気がする。不意に母親の小言が頭をかすめたのは、下校中の人影があっちへこっちへ枝分かれして、道が空いてきた頃だった。柊也、あなたおしゃべりな癖してどうして会話のキャッチボールができないの？会話っていうのは相手の言葉を受け止めてそれをきちんと投げ返すことよ。あなたは一人でポンポン球を放っているだけで、それじゃあピンポンの壁打ちと一緒。ピンポン？なんだそりゃ、とその時は思ったけど、今こうして壁みたいに黙りこくっている律を相手にしていると、その意味がわかるような気がしてくる。確かに僕の言葉は軽すぎる。ポンポン無駄に打ちすぎる。もっとじっくり狙いを定めて、いい球を投げられたなら律だって何か返してくれるんじゃないか。でもいい球ってどんなのだろう。考えた途端に舌が止まった。何も言えない。言葉が出ない。どうしよう。慌てるほどに僕の口は動かなくなって、逆に足は律から逃げるようにスピードを増していく。